皆様は覚えているでしょうか。このタイムマシン部に小学校6年生の女の子がメールをくれたことを。以前、私のパソコンの調子が悪いという話をしたら、実はうちのパソコンの調子も良くないんです。ひょっとしたらウイルスに感染しているのかもしれませんという何とも可愛らしいメールを送ってくれたラジオネームタカ。そのタカちゃんがなんと今週もメールをくれました。早速紹介させていただきます。パソコンの最後係様、ラジオネームタカ。白井さん、笠原さん、こんにちは。タカです。先日は私のド下手な文章を読んでくださってありがとうございました。とってもとっても嬉しくて、恥ずかしながら聞いてる間ずっと足が震えていました。まず今うちのパソコンがどうなったか報告したいと思います。単刀直入に言いますと、先日うちのパソコンは壊れてしまいました。もちろん中のデータは空っぽになりました。パソコンの修理には1週間以上かかり、おまけに私は新型インフルエンザにかかってしまいました。白井さんも笠原さんもインフルエンザに気をつけてください。さて本題です。今回は白井さんにお願いがあります。下ネタを言わないでほしいのです。タイムマシン部を聞いていて、あ、これは下ネタだなとわかるときはまだしも、下ネタかどうかわからないときがあり、うやむやになって聞き終えることがあるからです。なんだか自己中なお願いでごめんなさい。嫌だったらいいんです。多分無理だと思いますが、よろしくお願いします。追伸、あかねほたるさんって誰ですか？答えてくださると嬉しいです。小学校6年生の女の子からのお願い、下ネタを言わないでほしい。全くもってね、その通りなんだよ。僕はね、このタイムマシン部を始めた時はね、こういうちびっ子たちに聞いてもらいたかったの。ラジオ離れが進んでるこのね、ちびっ子世代に、ラジオっていうのはね、いろんなこう可能性があるんだよってことを伝えるために、面白いものなんだよってことを教えたいからね、僕はこうインターネットラジオタイムマシン部を始めたのに、いつの間にやらこんなね、もう本当に下ネタだらけのラジオになっちゃったの。僕は言いたくないの、下ネタなんて一切。だけどこの目の前で笑ってる AD 笠原くんがそれを許さないんだよ。もう嫌なんですよ本当に。僕の脳みそに電極を刺して下ネタのプログラミングを送るのやめろよ。全部笠原くんのせいだよ。僕はね、僕は本当にね、言いたくないの、おちんちんとか。ああ、いや、もうまた笠原くんが今プログラミングを送ってきた。この電極さえ抜ければいいんだけど、僕がこの電極を抜こうとすると、笠原くんが僕のアナルに煙玉を入れて、僕の肛門から緑色の煙が出て、笠原くんが、うわー、カラフルおならおじさんだって言ってくるんだよ。タカちゃんごめん、ごめんね。小学6年生の子が聞いてくれるというと、こんな嬉しいことはないよ。だからこれから約束する、僕は笠原くんには負けない。僕は今日から絶対にこのラジオで下ネタなんか言わない、これを今日僕は宣言する。最近寒くなってきましたね。ね、もう冬も間近って感じだね。どんどん気温が下がってきてね、もうこの時期になるとあれだよ、朝が辛い。朝起きるのが辛いんだよね。朝も6時半とか7時に起きると、もう体がね、コチンコチンって、もうね、体がコチンコチンコチンコチンコチンコチン。笠原くんが今また笠原くんがまた今チンコのプログラミングを送ってきた。僕は言いたくないんだよ。僕はちびっ子のためのニコニコプンみたいなラジオがやりたいのに、いつの間にかシコシコピュンみたいなラジオになってる。もう最悪だよ、もうもう最悪だよ。なんで素直になれないんだよ、笠原くん。君だって嫌なんだろ、本当は下ネタを言うの。だからやめよう。 ね、やめよ、カザールくん、下ネタまみれのラジオなんかよくないよ。やめろよ、カザールくん、何してるんだよ、おい。やめろよ、カザールくん。おい、それは僕の大事な、美人教師型アンドロイド、通称、ゆずえ先生じゃないか。やめろ、ゆずえ先生にそんな落書きをしないでくれ。ゆずえ先生は痴女じゃないぞ。ゆずえ先生は痴女ない。そんな太ももの内側に痴女って書かないでくれ。あー、最悪だ。タイムマシンはどこに向かうべきなんだよ。ダメだ、気を確かに持たないとダメだ。今週は小学6年生の女の子がお願いを言ってくれてるんだから。あの茜蛍はね、人間国宝だよ。あの、人間噴水みたいなね。何を言ってるのかな僕は。あの、あれ絶対に Google で調べちゃダメだからね。タイムマシン部、今週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。このラジオを聞いている皆さんも胸にこの言葉を刻んでください。下ネタは絶対言わない。タイムマシン部は青少年に極めて健全なラジオを目指そうじゃないか。俺はもうみんなにお願いしたいよ。みんなでこの AD 笠原くんの策略を破ろうじゃないか。僕は今確かに前頭葉に電極がぶっ刺さったままだ。またいつこいつに下ネタを言わされるか分かんない。でもね、僕は負けない。小学6年生の女の子は勇気を出してメールを送ってくれたんだ。下ネタを言わないでほしい。さぞかし怖かったろう、そんなメールを送るのは。でも彼女の勇気に敬意を表して、僕は絶対今日から下ネタなんか言わない。こんな時はあれだね、やっぱ昔話とかするのが一番なんじゃないのか。ね、昔話に下ネタなんか絶対出てこないからね。浦島太郎とかな。浦島太郎、昔々あるところに浦島さんちの太郎くんって子がいました。で、いい子でした。すごく釣りが好きな子でした。ある日浦島太郎が海に散歩に行ってると、亀がいじめられてる。あれ、亀さんがいじめられてるよ。踏んだり叩かれたりされてるよ。わ、すごい、痛そう。ああ、亀さんの頭が腫れてあんなに大きくなってる。あんなに真っ赤で大きくなってる。これは助けなきゃ。おい、いじめっ子、亀をいじめるな。いじめっ子はみんなビキニのお姉さんだ。ビキニのお姉さんが亀の頭を踏んだり蹴ったりして、亀さんの頭はパンパンに大きくなって、しかもなぜか亀さんは気持ちよさそう。ああ、カサールくんがまた気づいたらプログラミング送ってきていたよ。今おかしくなった。途中からおかしくなっていたよ。カメさんがいじめられてるとこまではよかったのに、途中からなんか変な方向に行っていたのは。今またピンク色のプログラミングが送られてきた僕の方に。負けちゃいけない。浦島太郎を僕は話し切るんだ。この浦島太郎をまともに話し切れたらタイムマシンはきっと生まれ変われるに違いない。カメさん大丈夫か。カメさん浦島か、お前何余計なことしてくれてんじゃん。もうちょっとでいけたのに。あー曲げるもんか。亀さんじゃ、あのお詫びに竜宮城をおごりますから。おお、俺が吉原竜宮城か。じゃあ一緒に行くか。あ、どうも亀さん、いつもお世話になっております。今日はね、いい急ぎ着が入ってますよ。あー、待て、おかしいぞ。いつもの数十倍はひどいぞ。いつもここまでひどくない。どうしてそんなに天の弱みたいなことになってるの。ねえ、なんで素直になれないの。そんなに言わないでしょ、下ネタ。違うんだよ、僕はやりたくないんだよこんなこと。もうね、本当にもうニコニコプンみたいなラジオ、シコシコピュンじゃん。また言っちゃったよ。もうこれ気に入ってるんじゃないか結局。でもそれやらないと、カザラ君がゆずえ姉さんに四重八手のプログラミングを勝手に美人教師アンドロイドだよ、僕の大好きな秋葉原でパーツを揃えて作ったんだよ。そのゆずえ先生に四重八手のプログラミングをしちゃうから、どうしても下ネタを言わなきゃいけないんだよ。今週はね、ごめん、今週はね、 もう1つメールが来てるんだ、素晴らしいメールが来てるんだ。だからちょっとタイムマシン部が生まれ変わるためにも、もっとこのなんかね、メールをどんどん読んでいこう、もっとこうリスナーの力を借りていこう。白井さん、笠原さん、はじめまして、こんにちは。高校3年生受験生女子、アスカと申します。今回大人の男性の代名詞であるお二人に相談があり、初めてメールしています。
そう、僕と笠原くんさらもね、ダンディーだからね、まあ大人の男だから何でも相談に乗るよ。高校生、女子高生だよ、みんな女子高生からメール来ちゃってるからね。
相談というのは、最近私が親しくしている男性のことで、まあ仮にシンジ君とします。シンジ君はちょうど白井さんたちと同世代で、まあ彼の方がちょっと若いぐらいです。そのシンジ君とはあるきっかけ、ナンパで出会ったんですが、今まで私が友達と遊んだりバイトばかりしていたために、遊ぶ機会がなかなかなかったんです。ところが最近受験のストレスで行っちゃいそうになって、気分転換として私はシンジ君と遊ぶことにしたんです。やっぱり年頃の男女なんで、夜になるとそれなりにいい雰囲気になったんですよ。まあ言ってしまえばチューされたり、耳舐められたり、おっぱいも揉まれたりですよ。ああ負けるか負けるか。服の上からでした。硬くなったシンジ君のものに触れるか触れないかぐらいまで行ったんですよ。ちなみに私は処女で、正直経験ゼロです。しかし女子でもそういうことにやっぱり興味はあります。周りに経験済みの子もたくさんいます。今考えると、正直こういう展開を心の底で望んでいたのかもしれません。しかしろくに知らない方で、まして好きになった人でもないので、キスその他諸々が全く気持ちよく感じられなかったんです。その時自分はマグロかなって思いました。その日はもう遅かったので、家に帰って親と顔を合わせないようにしてお風呂に入りました。服を脱ぎ、うすうす感じていたんですが、案の定、これは僕は読むべきか、これはこれ読むべきか、僕は案の定パンツが濡れていました。僕のせいじゃない、笠原くんのせいでもない。こういう偶然があるんだよ、小学校6年生の女の子が、ね、真面目に下ネタを読まないでほしいんですってメールを送った日に、ちょうど女子高生からパンツが濡れちゃったんですっていう官能小説のようなメールが来る日も、それあるさ、生きてるよ。フォレストガンプ一期一会的な感じで、いろんな偶然が重なって繰り広げられるドラマティック続きがあるんです。私は上の口は鈍いみたいですが、下の口は感度がいいようで、お前はトースポかよ、トースポの風俗コーナーのインタビューを受けてるなんか風俗嬢かよ。お前は妄想で濡れることも可能です。もうみんなギンギンだよ、女子高生のこんなメールが来たよ。ここまででかなりのブスのチラウラ話を披露しているんですが、まだあるんです。お聞き苦しいとは思いますが、しばらくお付き合いください。数日後、またシンジ君と会ったんですが、その日は普通に喋っていたんです。ところがその日は喋ってるというか、隣にいるだけで私の下のお口はよだれを垂らしておりました。もう本当に書いたんだよ。体は正直なようで、前回と比べ物にならないほど私のパンツ過去黒はぬれぬれでした。その日はキスもなく、軽くじゃれて膝枕程度でした。ずいぶん前置きが長くなったんですが、相談というのは、このまま好きになるか微妙なシンジ君と今後どういった付き合いをすればいいのかということです。何回会えば私はシンジ君を好きになるのでしょうか。恋愛に対して受け身なんで、今まで自分から好きになった人はほとんどいません。何人か縁があっても私がはっきりしないので、付き合いに発展しない感じでした。好きなどという半ば都市伝説のような感情は抜きにして、本能の赴くままに体を彼に預けてしまえば良いのでしょうか。受験生ということもあり、第一は勉強なんですが、体がモヤモヤした感じでなかなか集中できません。あと数ヶ月で受験も終わるし、とりあえずシンジ君とは会わない方がいいのでしょうか。よろしければアドバイスをお願いします。高校3年生女子受験生アスカより。
お母さん、もう全然わかんないメールが来ちゃったよ。もうエロい観音小説にしか覚えないよ。何この R18 のボーイズ B みたいなやつ、このボーイズ B が青年誌に移動した感じ、このもうこれもう絶対タカちゃん切ってるスイッチ。何があれだ、下の口はおだれよだれをダラダラ垂らしておりましただよ、お前はよ、中年じゃねえかよ。いや真面目な話、絶対しない方がいいです、絶対。笠原君、僕に指を刺さないでもらえるから。なんか僕が過去そういうことあったみたいじゃないか。あのね、よくね、あれですよ、大人になるとね、やってから付き合うってこともあるんだよみたいなこと言うやついますけど、そんなのね、もうね、すぐ終わりますよ、大体そう4ヶ月ぐらい。ああもう、なんで今心のパンドラボックスを開いたの今。暗証番号は僕しか知らないはずなのに。絶対ダメだよ、そんなね、簡単に体をつけるなんてバカ言っちゃいけないよ。処女膜は大切にしないと。もうちょっと待ってね、いつもこんなんかしら。もうちょっとなんかあれよ、最近の家電の話とかしたわよ、最近はねえ。何このオール下ネタな感じ、すごい、ひどい、すごいじゃない、ひどい。さあ今週も始まりました、シコシコピュン。もう気に入ってんじゃねえかよ、もうよ。絶対ダメですよ、絶対、アスカさん絶対ダメですよ、そんなね、簡単にね、そんなね、あの本能に負けちゃダメですよ、絶対ね、やっぱり後悔するのよ、そういうのって。やっぱり仮にあなたがね、本気でよ、本気でシンジ君を愛したならそれはしょうがないと思う。でもね、少しでもどっちかわからないって気持ちがあるうちは絶対ダメ。なんかほらいい感じじゃない、今なんかあのね、リカコみてえな感じじゃなかった。やだなおい。今週も最後まで聞いてください。あのね、僕はね、優しい人間になりたいの。もう優しい、ガンジーのような優しさを手に入れたいの。だからね、小学校6年生の女の子のお願いも聞きたいし、悩める高校3年生の女の子の悩みも親身になって聞いてあげたいの。でもね、両立できないことってあるの。これはどう、誰のせいだ、じゃあこれは。これはよ、え、誰のせいになるんだ、え、全部 AD 笠原くんだよ。 AD 笠原くんがこの世の下ネタを司ってるからね、下ネタの神様だから。僕は一切言いたくないんですよ、本当にエッチな話とかは。絶対アスカさんやっちゃダメだよ、そんな簡単にね。もうひどいよ本当に。今週は違う、あるんだよやっぱり。なんつーの、運命でしょこれも一つの。いや最強もやっぱりね、世の中のすべては運命なんだよ笠原くんね、偶然じゃないんだよ、全部必然なんだよ笠原くん。ほらなんかいいこと言い始めたでしょ急に。必然なのね、だから今週のこのやりとりも全部必然よ。結局この6年生のタカさんはさ、まあ、女子高生の悩みを聞いて、ああなんか大人になったらそういういろいろあるんだなって思うでしょ。で女子高生の方はこのね、小学校6年生の純粋な下ネタを聞きたくないって思いを聞いて、ああ私もそんなね、あの性欲に負けていちゃダメだなとか、こう通じ合えるわけじゃんラジオで。何無理やりまとめようとしてるよ、もちろん。だって俺なんか犯罪者みたいだもん、リアルに。俺なんかエロサイトの管理人じゃんもはや。もうなんか本当にドレミファ童貞みてえなサイトの。いやひどいわ、本当にひどい。これ切腹するしかねえわ、切腹してもう大腸で縄跳びするしかないよ、はやぶさ跳びね、もちろん。メールが来てるよ、メールをねちょっと今週ねどんどんね紹介しようと思ってね、どれだったか、これだ、ちょうどね、なんていうのかな、うちらの先輩からメールが来てるから、ちょっと一回それを、先輩のありがたいお言葉を聞いて、みんな落ち着こう。みんなね、今ね、多分ラジオの前のみんなもちょっとね、興奮しちゃってると思うんだよ。そんな女子高生の、ね、こんな、なんていうの？性のカミングアウトをさ、聞いちゃってさ、ちょっと、中学生とか高校生の男の子たちは今ギンギンになっちゃってるでしょ？それ今ね、ちょっと僕たちのこの先輩に当たる方がね、それをじゃあダメだって言ってくれるから、ちょっとそのメールを読もう。 ド S 女渾身の一撃のコーナータイトルは確かにちょっと変な感じだったけど聞いて。ラジオネーム人生の先輩かっこ33歳と申します。
白井くん、笠原くん、こんばんは。
二人は先輩の友人ワイダのことを覚えているだろうか。もちろん覚えてますよ先輩ね。ロリガオ貧乳好きの人生の先輩さんにエロ DVD を預けている友人のワイダさんですね。覚えてますよもちろん。今日はその友人ワイダの嫁についてお話ししたく思います。先輩、こないだワイダ家のホームパーティーに招待されたんだ。そこには先輩の他にもワイダ一家、ワイダ嫁の後輩二人、かっこほぼさんがいたんだ。
白井くん、笠原くん、ほぼさんだよ、ほぼさん。幼稚園の先生だよ。犬丸くんよろしく、幼稚プレイだよ。
あんたはチンコ出しちゃダメだからな、犬丸くんみたいに。あんたは許されないからな。
こんなシチュエーションに先輩のテンションが上がらないわけないじゃないか。後輩がうずかないわけがないだろ。失礼、少々取り乱してしまったね。
ま、そんなことを考えながらも積極的にお肉を焼いたりビールを注ぎに回ったりと先輩いろいろ頑張ったんだ。
あんなことが起こるまではね。
ほぼさんたちとようやく打ち解けてきた頃にワイダの嫁が突然、ちょっとさ BGM かけよっかなどと言い出したんだ。先輩も、ん？いいんじゃない？あ、なんか適当に頼むわとあんまり気にもしてなかった。そのうち流れてくる BGM がおかしいことに気づいたんだ。なんだろう、どっかで聞いたことのある甲高い声、そしてどっかで聞いたことのある高笑い。
これはそう、まさかのタイムマシン部。おいいじゃないですか人生の先輩ね。おあれで焼肉パーティーの BGM にはこんなにぴったりなラジオないよ。
しかも変態話ばかりをチョイスしたタイムマシン部ワイダーの嫁エディション。もうね、それはひどい内容だった。これをネットに流したらおそらくインターネットポリスに摘発されるであろうほどのひどさだった。
それを聞いているほぼさんたちの苦笑い、さらに追い打ちをかける嫁の発言、
ちなみにこの人が人生の先輩で、うちの旦那がワイダね、
まさかの公開処刑、そしてほぼさんたちのドン引きっぷり、先輩たちを見る軽蔑の眼差し、
先輩が肉を焼いてももうお腹いっぱいなんでいいです、先輩がビールを注ごうとしても、あの自分でできるんでいいです、もう彼女たちにとって先輩が変態が触ったものが全て汚物であり卑猥なものなんだろうね。そんな状況だからもちろん犬丸くん計画も実現しなかったよ。お前やろうとしてたんかい。お前犬丸くん計画はお前完全に猥褻罪だよ。そう、かなり重めのやつだよそれも。ねえ、タマコ先生って言おうとしたんだ。俺読んでっからわかるよ。で、あれが、あれワイダさんが太志くんやろうとしたんだ。まったくよ、もうこの野郎、バカ野郎この野郎。先輩、今までの人生でこんな最悪なパーティーは経験したことないよ。でもこんな最悪のパーティーの中で唯一満面の笑みを浮かべている女がいたんだ。
そう、ワイダの嫁だ。白井くん、笠原くん、そして次世代を担う変態たちをぜひ聞いてほしい。我々変態は本間門のドエツ女の前では無力だ。
もうめちゃくちゃだ。なんだ今週は。僕はね、僕は今週はトークライブのね感想とかいろいろ喋ると思っていたんだよ。先週やったトークライブの、なんだ今週はもうすべて少女の思いを、少女のたった一つの思いを全員で踏みにじってるじゃないか。まったく僕だけだよ。6年生の女の子のことを思ってあげてるのは僕だけ。ペニス、あれ、あの子今、ああまた今カサル君からちょっと送られてきたわ。いけないいけないいけない。ドS女に我々変態は無力だって。無力じゃないでしょう、興奮しちゃうでしょう。ニヤニヤ笑ってるんだよ。恥ずかしめを受け、恥ずかしめを与えてニヤニヤ笑う女だよ。
いいじゃないか、そんなね、そんなほぼさん、そんなほぼさん、ほぼさんなのかな。ワイダーの嫁さんもやっぱほぼさんだよね、後輩ってことはね。おい、ほぼさんでドエスって、おい、どういうことだよこれや。
幼稚園からお前みたいな何をしてんだこの野郎、このかよこばあちゃんこの野郎、このピンクかよこばあちゃんこの野郎、バカ野郎、この四十八って教える気かバカ野郎。もう本当にさ、もうおかしいよね。トークライブやったんですよ僕は。先週のいつであれば金曜日かな、金曜日にね、僕はその前々から話していたね、話していましたけど、南部一彦さんっていう人と、あのボイスブログ君の浅川津さんっていう人と、元田さんっていう人とトークライブをやろうっていうさ、まあそういう話になってさ、じゃあまあ やってくるわって話をしたじゃない。でそれの本番が金曜日、先週の金曜日にあったんですよ。その話をしようじゃないか。もう その話はだって一切ほら下ネタが出てこないから、絶対にね。だからもうそのなんか僕がどれだけあの頑張ったかっていうさ、そういう話をしようじゃないか、ラジオ DJ っぽくさね。だからチンコとか一回置いといて先週の金曜日あの本番だったんだけど、まあ一応ね夜にさ、そのトークライブの本番があるから、まあ昼間は明けたんですよ。まあバイト終わって間に合う時間でもあったんだけど、さすがにトークライブ本番にね、なんかバイトやるってのもちょっと違うじゃない。だからやっぱりこうなんていうの、午前中に起きてちゃんと、まあ何回かオナニー済まし、まあ午前中に起きて、ストレッチしたりとかジョギングしたりとか、体を温めてチンコも温めて、午前中に起きて、あの普段なかなか見ないこのね、あの朝のニュースとかもしっかり見て、なんていうの、こう社会情勢をちゃんと勉強して、ちゃんとトークライブに生きるようにね、今日本がどういう風になってるのか、日本の風俗産業がどういう風になってるかとかちゃんと勉強してね、あのトースポの風俗欄をちゃんと読んで、実はナックルとかちゃんと読んで、あ、なるほど今の性風俗って大変なんだなって勉強ちゃんとしてね、まあ、あの、トークライブに向かおうと思ったんですけど、起きたのがびっくりだね。これがね、2時ぐらいっていうね。2時15分ぐらいに起きるわけですよ。本番が6、7時からあるのに、もう、ぐでぐでぐでぐでやっぱ寝ちゃうわけよ。本当に俺はその日ね、10時ぐらいに起きて、ちょっとなんか、いろいろ、こう、話をまとめようと思ったんだけど、まあ、普通に2時15分ぐらいに起きて、で、2時15分に起きたのも、理由がお腹がすごい痛いからなのよ。やっぱりなと思ったの。正直。どんなに心は、トークライブやろうってなっても、俺の体は、大腸は、行きたくないなよ。行きたくない！もう、トークライブなんか絶対。白井さんがトークライブやるって言うならね、こっちにもね、考えがありますよね。おい、全員、うんこ固めんのやめろ！水ぐそにしてやろうぜみたいな感じで、本当に、ものすごいお腹下していて、これもトークライブどころじゃねえぞと。なんかもう公開スカトロショー見たくなっちゃうぞと。えらいことになるぞと。なんかパンパースとか履くかと。パンパース履いて出るのもありだけど、パンパースはさすがに匂いまでは吸収できないんでしょ？で、しょうがないからもうその何回もさ、その、なんていうの？まあ、うんこしてもうトイレに行って、なるべく大腸にあるもん全部出して、トークライブに挑もうと思ってね、だいたい家を出たのが、まあ4時ぐらいかな、4時ぐらいにはなんとかもう、その2時間ぐらいずっとうんこですよ。うんこの時間に2時間使って、話をまとめる時間も全くなく、まあ4時ぐらいに家を出てさ、あの、まあ出ようとしたらね、あの、ゆずえ先生がね、白井くん、どこに行くつもりなの？どこって、決まってるじゃないですか。今日はトークライブ、トークライブなんてバカなこと言わないの？あなたのそのお腹じゃ喋ることなんかできないわ。無理よ無理よ。先生、男には無理って分かっていても行かなきゃいけない時があるんです。何言ってるの？あなた、もしステージ上で大事故が起きたらあなた社会にはもう戻れないわ。そうなってもいいの？先生、僕がいなくなっても幸せになってくださいっていう、まあ、やりとりがありますよ、もちろん。うちに置いてある美人女教師アンドロイド。買ったんだもん、通販で。通販でお前、48回払いで買ったんだもん。月7万6千のローンで。すっげえぜ。あれ、汗をちゃんとかく。ダッチワイフだから。もう何の話してんだよ。でさ、トークライブの会場がさ、なんかすごいんだよ。なんか俺てっきりなんかどっかのね、産業廃棄物処理場みたいなとこでやるのかなとか思ったんだよ。なんか下水処理場とかでみんなでなんか汚水にまみれながらやるのかなと思ったら、渋谷のあれはあれだよ、シアターコクーンとかあるとこ、わかる？わかんないか。道玄坂じゃない方上がってった、ちょっとこじゃれたさ、芸術系のさ、劇場とかなんか美術館とかがある近くにあるこじゃれたカフェの中にある、普段はおしゃれな映画をやる、なんつうの、そのミニシアター、 あるでしょ、ミニシアターをちょっと改造して劇場にしてますみたいな。普段はでもなんか映画をやりますみたいな、 なんかそのチワワと少年みたいなやつだよ、なんかね、バター犬と若妻とかじゃなくてなんかチワワと少年の心温まるストーリーみたいな単館ものをやりそうな感じの、すっごいおしゃれなかっこいいとこなの普通に。ちょっとで、まさかこんないいところでやるとは俺思ってなかったから、本当になんかもうちょっとなんかねボロい感じの劇場でやるのかなと思ったら、もう照明とかも結構綺麗だしさ、客席なんかも綺麗なのよ。で、入った瞬間もそれでよりお腹が痛くなるわけよ。で、こう南部さんに挨拶してね、南部さん今日よろしくお願いしますって言ったら、もう南部さんも口数が少ないわけよ、緊張しちゃって。南部さんは俺の10校上ぐらいなんのかな今、多分10校上ぐらいになるんだけど、俺は南部さんを見てどう思ったかっていうか、どういう人だと思ってるかっていうと、劇場版のドラえもんののび太くんって感じ。応援したくなる感じ。なんかなんかね、南部さんってそういう人なのよ。なんかね、すっげえ見てて不安になる。なんかなんつったらいいんだろうな、あの感じな、サーカスのあのロープ渡りあるじゃん、綱渡りをちっちゃい子猫がやってるような感じ。もうドキドキする感じ。なんか普段から南部さんって。で、その南部さんがさらにちっちゃくなっちゃってる感じなのよ。もうすごい緊張していてさ。で、その、ま、元田さんとか浅川さんも挨拶して、今日はよろしくお願いしますって話をして。で、元田さんとか結構ね、なんか芯がしっかりしてるっていうか、そんなに緊張してない感じで、もう結構でも時間が、結構押していて、会場入ったらもうなんだかんだであともう1時間ぐらいでもそのなんていうの会場始めちゃうんで、もうなんか準備急ぎましょうみたいな感じになって、しかも控え室が楽屋がちゃんとした楽屋がないみたいになって、じゃあどこで待機するかっつったら、その会場の人が別に会議室を用意してくれて、じゃあここで本番まで過ごしてくださいって言って、なんかね、なんかその事務所みたいなところで俺と南部さんと元田さんの3人でそう待機してるわけよ。で、それがだいたい開演の30分ぐらい前なのよ。もうさ、なんていうのかな、最終打ち合わせもないじゃない、そこまで来たらもうやるしかないじゃない。だからまあ、南部さんがもう大変なことになって、南部さんがなんか水っぽくなってるの、なんかな、南部一彦さんがなんかゼリー状のゼリー状なのよ、なんか見るとトロットロな感じになっちゃってんのよ。で、俺のうんこはゼリー状じゃん。なんかもうなんか全体的に湿っぽい感じなのよ、本番前なのに。緊張のあまりで。で、南部さんがもう、うわ、めっちゃ緊張してきたわ、って言ってて、いや、大丈夫ですよ、もうこれやるしかないですから、みたいな話して、もうそうだね、頑張るしかないね、って。実は南部さん、僕、お腹壊しちゃって、さっきセイロガン飲んでるんで、ひょっとしたらそのセイロガンの匂いが客席に充満するかもしんないですね、っていう話をしたら、南部さんが、あ、じゃあなんかそのセイロガンの匂いがするから話を広げるのを最初オープニングトークに持ってこうか、みたいな。セイロガンから話広がりますか、みたいな。なんかあるだろう。あ、そしたら、じゃあ僕一個ありますよ。セイロガンの匂い嗅ぐと、僕みたいなお腹すぐ痛くなる人間は安心するって話があるんですよ。なんやそれみたいな、ちょっとまあそういうさ、なんていうの、全然面白くない話をしながらも温まった感じがあって、まあこれぐらいの緩い話を、じゃあ打ち合わせしていたオープニングトークの前に一回挟もうかみたいな話になったのね。じゃあまず最初に僕のそのセイロガンの匂いは落ち着くトークをしてからの、打ち合わせしてあるそのオープニングトークなんか10分ぐらい喋って、なんかその後のコーナーが大喜利だったんだけど、大喜利をやりましょうっていう最終打ち合わせみたいのをしたのよ。で、いよいよこう開演5分前ぐらいですか、開演5分前ぐらいでスタッフの方が来て、もうそろそろ開演になるんで、袖に準備してくださいで行くわけ、袖に。でも南部さんの顔とか青ざめてるわけね、もうね、本当にぶっ倒れそうな感じになっちゃってて大丈夫かなみたいな感じになっちゃってて、いよいよこう始まったわけ。なんか最初映像が流れて、音楽が流れて、その入場みたいな形になって、出てった瞬間、俺さ、一応はさ、こう舞台、いや出てたわけじゃん、舞台俳優としてさ。今やっちゃないけどさ、ちょっと前まで舞台でいろいろ出ていたから、まあそこまで上がらないだろうと思ってたんだけど、まあやっぱ勝手が違うのね、トークライブってなると。なんつうか、役の衣を着ていないわけ。まあそういう意味じゃね、俺は常日頃から白井亮っていう衣を、白井亮っていうコンドームをかぶせてるわけだけど、俺自身は危ねえから、生の俺は危ねえから。なんだよそのキャラクターよ、どっから出してきたんだよ今の。最低じゃねえかよ、ただの。結構緊張するね、やっぱりトークライブって結構 構緊張するんだろうと思って、お客さんね30人ぐらい入ってたのかな、30人ぐらいまあいてさ、うわ結構緊張するなと思って、皆様ようこそおいでくださいました、南部クラブですみたいな感じで最初挨拶して、南部一彦ですって、元田ですって、白井ですってこう自己紹介して、さあオープニングトーク始めよう、あそうだその前に俺のセイロガントークがあったんだなって言って、セイロガントークの実は僕お腹今日痛くてって言おうとしたら、南部さんがはいじゃあ大喜利のコーナーです。南部さん、南部さんここで15分ぐらい使うんじゃなかったっけ、15分ぐらいなんとかトークで温めてからの15分ぐらいでなんとかこのお客さんたちをね、こうヘルシーをよろしく水と光の力でねこう温めて、なんかホットな状態にしてからの地雷がたくさん埋まってる大喜利に持っていくんじゃなかったっけ、いきなし大喜利はさすがに地雷源だから何が起きるかわかんないから、ちょっと緩めのトークをするって話じゃなかったっけって言ったら、もう南部さんテンパりすぎちゃって、その散々言ってたこういうオープニングトークをします的なの全部突っ飛ばして大喜利に行くわけよ。で、もちろん俺と元田さんはね、浅川津さんは今回その裏方だったから、その舞台に立つのは俺と南部一彦さんと元田さんだったんだけど、もう俺と元田さんはもう目が点だよ、所さんだよ完全に。えみたいな感じになるわけよ、あれみたいな。だけど俺もやっぱりさ緊張してるしさ、元田さんもやっぱそれなりに緊張してるから、そこで出なかったわけよ一言。いやいや南部さん何言ってるんですかって、まずはオープニングトークでしょみたいな話が出なくて、あはいみたいな感じで俺らもうその席に一回座っちゃったのよ。そしたらそのわかる、なんとも言えない盛り上がんない感じ。だって最初挨拶してさ、今日はよろしくお願いします、南部千彦です、元田ですって、白井亮ですってね、いやーしかしすごいお客さんですね、いやこんなに来てくれると思わなかったですよ僕みたいな話から、いや実は南部さん僕今日お腹壊しちゃって、なんだよ君本番にお腹壊すなんてしょうがないな、いやいやでもさっきちゃんと飲んだセイロガン飲んだんで、あひょっとしたらトークライブ中ちょっと会場がセイロガンの匂いでなんか包まれちゃうかもしれないですけど、でも僕みたいなお腹普段壊すやつってセイロガンの匂いとか嗅ぐと結構安心するんですよ、いやいや僕逆だな、僕はセイロガンの匂い嗅ぐとあれお腹痛くなるわみたいな、ゆるいトークから入るんじゃなかったのかよお前は。何お前全部すっ飛ばしての地雷源突入なんだよ、最初のその準備運動がねえからよ、寝起きで地雷源って感じなんだよもう。で大喜利のコーナーが始まるわけね、で大喜利がこれがなんか浅川津さんが用意してきたいろんなパス、あのネット上に落ちてるなんていうの、画像ね、あのニュースかなんかで使われたような画像を出して、それにニュースのタイトルをつけようみたいな、まあよくあるやつで写真を見て一言みてえなやつをちょっとまああのなんていうの変えたような感じの大喜利なのね。でなんかその、外国のおじさんの顔が出てきて、これはなんてニュースでしょうしたらそれを書くみたいなやつなんだけど、これがまあね、まあね、なんつうのかね、あの一本目からガンダムネタっていう、この俺のやっちゃいけないところが出たわけよ。だってガンダムネタしか出てこなかったんだもん。もうなんか一番最初のネタが黒いマネキン、頭だけのマネキンね、マネキンの頭部だけが真っ黒に塗られてあって、それに3種類の異なるマスクがこうつけてあるので、これを見て一言つって、あの俺が出したのが黒い三連星不詳っていう、この全く面白くない、ほらもう言って寒いっていう、でガンダム知らない人には何が何だかさっぱりわかんないっていうのを出して、お客さんがそわーっとそわーっとフバーハを張ったわけよ、お客さんがまずおっとなんだこれと。でその後もなかなかそのやっぱりいきなし大喜利ってさ、言い訳じゃないけどさ相当辛いわけね、なかなか出てこないし、そのお客さんが完全にそのマイナス26度状態の時に、こっちがどんなに200度の油を注いでも、なんかキッチンは大事故になるじゃんそりゃ、なんか爆発するじゃんそりゃ、なんかもう全然そのダメな感じになって、俺挙句の果てには下ネタとか出しちゃってるわけよいろいろ。ですっごいなんかくっちゃくちゃな感じになっちゃってさ、でまあなんとかでもその大喜利のコーナー終わって、大喜利が一応その 大喜利までがなんかその前半みたいな感じね。あ、大喜利の後になんかその南部さんの作った動画を流すみたいな。で、その動画がびっくり全部下ネタっていう、もう信じらんないような話で、南部さんがなんか下ネタだらけを突っ込んだ普段作ってる動画を流して休憩ってなったわけよ。でも逃げるようにもう帰るわけね。本当にもう、本当にもう、このままもう帰ろうか、所沢まで帰ろうかと、実家まで帰ろうか、いや、海に帰ろうと。日本海溝まで戻りて、いや、もうこうなったら生命の起源だから、ひょっとしたらあのなんかひょっとしたら隕石だったって説があるじゃないか。地球の生命は実は隕石に付着していたっていう説があるじゃないか。俺はその説を信じて宇宙に戻るよ。いや、ビッグバンまで戻ろうじゃないか。すべての物事が始まったところまで俺は逃げたいよってぐらいな気分で楽屋にこう逃げ込むわけね。でも楽屋入った瞬間、袖の楽屋入った瞬間さ、いやーちょっとーと、さすがにあれはないでしょうと、いきなし大喜利はまずかったでしょうみたいな感じと、前半のあのぐったぐだな空気はこれまずいんじゃないのみたいな話をしていたら、南部さんのところの事務所の社長さんが入ってきて、まあ軽いダメ出しをされてって、みんなそんな緊張しない方がいいぞみたいなことを言われへんの。もう、はい、はい、みたいな感じになってんのに、なぜか、その、トークライブの主催のね、オープニングトークをすっ飛ばした南部さんは、めっちゃ楽しいわ、めっちゃ楽しいわ、つってんのよ、あのおっさんは。あの、30半ばは、俺と元田さんはすっげえ反省してんだよ。いや、やっぱりな、いや、あの、いや、いくらそのトラブルがあったからって、うちらもそれにテンション引きずられちゃ絶対ダメだよなんて、後半はだからやっぱり、どんどん突っ込むように、どんどん掛け合いでいこう、掛け合いでとにかく、喋る量を増やそうって、俺と元田さんはすげえ真面目に打ち合わせしてんのに、南部さんは横で、俺はめっちゃ楽しいけどな、お前が最初に、オープニングトークすっ飛ばしたんだろうが、って。初めてだよ、俺。初めてカンペで伸ばしてってカンペ来たよ。カンペを出してくれるさ、その、AD みたいなことをやってくれたさ、女性の方がいたんだけどさ、その人が伸ばしてってカンペを出してんだよ。巻いてじゃないからね。伸ばしてだよ。伸びねえよって、強引に言っちゃってんだから。南部さんすっごい楽しそうなの、なんかもう、俺すっごい楽しいわ、みたいなこと言って。でね、で今回、ちょっと話戻るけど、今回まあいろんなお客さんが本当に来てくれたのよ。俺普段の友達とか全然今回呼ばなかったんだけど、あんまり、そのもうほら、普段の友達、今友達しているかちょっともう分かんないような状況なっちゃってるじゃない。いろいろあって、いろいろあって、果たして僕の友達は誰なんだろうみたいな状況になっちゃってるじゃない。だけど、このラジオを聞いてくれてるリスナーの方とかが結構その見に来たりとかしてくれてて、中にはあの、あれですよ。我がタイムマシン部のもう、なんて言うんですか、もう、下ネタの神様のような、ダンコン、ラジオネームダンコン、毎回あのもう下ネタ濃度 95% のメールを送ってきてくれるダンコンが今回お客さんに来てくれてて、本番前にダンコンとはあえて、なんかその白井さん、あのラジオのリスナーの方が来てますよって受付の人に言われて会いに行ったら、あのすっごい真面目そうな感じの青年がいて、すっごいパッと見本当になんかちゃんと勉強してそうな感じのオーラの子がいて、誰かなと思ったらダンコンですって言われて、お前ダンコンかい。あ、いや、ダンコンのやっぱイメージをみんなが損なっちゃいけないから、もちろん背中から触手は出ていてよ。もちろん、当然のように。で、お腹はアワビのようにパックリ割れていてよ。もちろん。ね、もちろん、股間部には、あの、アフリカ民族みたいにあの、でっかいチンコのハリボテがついていてよ、ダンコンは。もちろん。でも他はすごい真面目そうな方でね。で、ダンコンがさ、来てくれてさ、あの、あ、白井さん、その、あえて嬉しいです、みたいな、あ、こっちこそ、あの、いつもありがとうございます、つって。で、ダンコンが差し入れもくれて、この差し入れが最高だよ。機動戦士ゼータガンダムのモビルスーツ、アシマのプラモデルを、俺にくれて、ライブ前に、300円のやつ。最近出てるやつじゃなくて、20年ぐらい前に出たプラモデルの300円のあの、接着剤使わなきゃいけないアシマを俺にくれて、ブラン大尉が乗ってた、序盤の強敵の、あの、変形する瞬間の隙を狙われてビームライフルで撃ち落とされたアシマーね。円盤に変形するモビルスーツ。アシマーをくれて。あとなんかうまい棒を20本入りみたいのをくれて。なんか、そう、すごい、なんか、ありがとうね、みたいな感じになってて。で、その、まあ、ダンコンが来てくれてたんだけど、休憩中に、俺トイレに行ったのよ。トイレに行ったら、ダンコンもトイレにいて、トイレてか、まあ、トイレの外にいて、おーおーおー、どうもどうもどうもみたいな感じになったんだけど、ダンコンが、ちょっと真面目な感じで、白井さん大丈夫ですか？ うん、なんとか、なんとか大丈夫。なんとか大丈夫。後半頑張る。後半なんとか頑張るから、許してね、許してみたいな感じになってさ。で、まあ後半が始まるわけよ。で、まあ後半は、なんとかそのなんていうの、前半の反省を生かしてね、もうちょっと冷静になりつつ、普段やっぱりこんだけラジオでベラベラ喋ってるんだから、とにかく喋ろうと、たくさん喋ってこうっていう話をしたから、まあまあね、まあ普段通りやれたっていうわけでもないんだけど、まあそれなりに盛り上がれたわけよ。で、まあなんとかなんだかんだでその後は順調に進んでさ、まあ本番もなんとか、もう最後まで特に大きいトラブルは、まあ俺のうんこがちょびっと出たぐらいで、まあ俺のゼリーが、ね、こんにゃくゼリーがちょろちょろっと出たぐらいだと思うんだよ、多分。だけどまあ特にそんな大きいトラブルもなく、まあなんとかさ、終わったわけよ。で、まあ打ち上げとかないのね、やっぱり。なんつうの、まあ、終わった時間も結構遅かったし、なんで、メンバー的にもそんなさ、酒飲もうぜみたいなメンバーじゃないから、いや、なんとか今回はもう、無事に終わることができましたね、お疲れ様でしたって、またなんかあったらね、よろしくお願いします、みたいな感じで、で、俺も一人でさ、家帰るんだけど、あれってさ、やっぱりさ、一人になると来るな。いろいろ来るな。お前、まず、その、なんつうのなんつうのかな、オープニングトークがなくなった時にお前はなんかできなかったのかと、お前はと、普段あんだけラジオで偉そうに喋ってるお前はなんかできたんじゃないの。あとさ、衣装ね、その衣装なんなの、その汚いジーパンとジャージで出るってどうなの、それはね。あとお前のフリートークだけちょっと微妙に受けてなかったぞみたいな声がいろんな方角から聞こえてくるね。もう池袋から俺の最寄り駅行くまでがもう完全に鬱になっちゃって、もう完全に自己嫌悪になっちゃって、リストカートっていう必殺技をやっぱり使いたくなるわけよ。博士、このままじゃ勝てない、あの最終兵器を出してください。
ダメじゃ白井君、あれはまだ未完成じゃ。
大丈夫です博士、僕だったら絶対に成功してみせます。
わかった、君を信じる、リストカッター射出みたいな感じで
フェードイン、リストカートぬるま湯フェードインみたいな感じ。ダメダメ、そこまで行っちゃダメだよみたいな、そこまで行ったら帰ってこれないよみたいな感じになりそうになるわけよ。で、もう本当にもう心くちゃんくちゃんって感じですよね。もう胸をなんかこうパカって開いてね、トングで出して、心を出して、でそれをなんか切り刻んでね、みじん切りにして、それをセロハンテープでつなぎ合わせてもう一回戻したような心になっちゃってるわけよ、俺も。もうでこれはちょっともう元気を出さないと、明日がちょっともう乗り切れないと、明日のバイトでもう多分行けなくなるから、なんとかこう元気を出そうと思って、ターミネーター4が見たかったの、どうしても。前々からターミネーター4が劇場でやってる頃から俺はどうしても行きたかったんだけど、理由は特にねえのよ、これが。ただなんかすっげえ面白そうと思っちゃったのよ、ターミネーター4の予告編を見た時に。でターミネーター4のレンタル DVD レンタル開始の日がそのトークライブの当日だったわけよ。でそのもう俺はだから帰り道でそれだけを楽しみにしていたので、この帰ったらターミネーター4を借りてお家でゆっくり見てね、なんかシュワルツネッカーの中身のね、なんかほらあるじゃん、理科室の骨格標本にいろいろ機械をつけたみたいなターミネーターがウィーンガチャンウィーンガチャって出てきて、それにすごいエロスを感じてオナニーしながら寝ようみたいなこと思うわけじゃん。あのボルトで締められたいとか、ああ僕も一緒に陽光炉をしたいなとかさ、あの液体金属みたいのでまとわりつかれたらどんなに気持ちいいのかな、ヒヤってするし、あれはうにょーんってこう、うにょ、液体金属だからうにょーって T2000、T2000 で合ってる ?T2000 は液体金属だから僕の穴という穴に入り込んでくるんだよ。うわぁ、どうなっちゃうんだから僕みたいな妄想をしながら寝ようと思って、近くの、駅の近くのビデオ屋さんに入ったら、ターミネーター4だけで30本ぐらいあんのよ、もう。30本ぐらい、ワンコーナーぐらい、ターミネーター4、ターミネーター4、ターミネーター4、ターミネーター4、ターミネーター4、ブワー、ドラーってなってるわけよ。全部貸し出し中なのよ。もう、やっぱりみんな見るんだね。なんか、30本あるうちに、で、ブルーレイディスクだけの、なんか別あるんだよ。ブルーレイっていうなんか、あれちょっとなんかあれ映像悪くなってるやつだろ?なんか、なんかな、あ、わかんねえな、なんかレーザーディスクみたいなやつだろ?わかんねえな、なんかな。 なんか、あれだろ、なんか、青いセロハン当てると、なんか、ディスクから映像が見えてきますみたいなやつだろ。ブルーレイディスクもなくてさ、その、全部ないわけよ。で、うわ、さすが、やっぱみんなやっぱりあの、液体金属で興奮するなと思って、これダメだなと思って、もう一個、自分家から自転車で10分ぐらいのとこにもう一個ビデオ屋さんがあるから、そこに行こうと。で、そこに行ったら、やっぱり、30本までは行かないけど、20本ぐらいあるのよ。やっぱりあの液体金属にエロスを感じるんだな。俺ほんと好きなんだよ、ターミネーター2に出てくるあの、T2000 のさ、あの運用ってそう、あの、鍵爪見たくなってエレベーターを作詞にやるでしょ。あれ大好きなのよ。あと、ショットガン、シュワちゃんにショットガンバーンって撃たれてなんか、なんかわかる？この、頭からペコーンってなるやつ。ペコーンってなるやつあるじゃん。あれとか超楽しいじゃん。小学校からあのシーンが大好きだから、またあれでドキドキしたいと思うわけよ。で、20本ぐらいあるのが、これまた全部貸し出し中なわけよ。ターミネーター4、ターミネーター4、ターミネーター4ってあんのに全部ないわけね。もうどんだけみんな4が見たいんだと。みんなちょっと考えてよ。僕はもう心くちゃんくちゃんなんだよ。なんかもう心で、あれだよ、手ごねハンバーグが作れるんだよ。全然美味しくない。もう苦い。なんかもずくみてえな味のするハンバーグが作れるんだよ。僕みたいなこの心がくちゃんくちゃな人間にフォーを見せてくれたっていいじゃないかと思うんだけど、やっぱ置いてないのよ。で、もう、しょうがない。諦めたくないんだけど、諦めるかなと思ったら、そこは、検索機が置いてあるのね。ビデオの、これこれこういうビデオが見たいんです。バター、ケント、ワカズマが見たいんですって言ったら、それはアダルトコーナーですって、こう出てきたりとかね。なんか、そういうのあるのよ。検索みたいのがあってさ。で、これひょっとしたら、俺が気づいてないだけで、他の棚にも、ターミネーター4あるかもな、みたいな。よくあるじゃん。新作コーナーに、何十本か置いてあって、でも、SF コーナーにもちゃんと何本かは置いてあるみたいなやつあるじゃん。それ結構、そのパターンあるかなと思って、ターミネーター4っていうのを検索したら、在庫が丸になってんの。おお、ってことはこれあるはずじゃんと思って、SF コーナー行くと、やっぱ全然ねえのよ。全然そのターミネーター3までしかなくて、あとスピーシーズとか、知ってる？エロ映画。エロ映画、スピーシーズが今急に出てきた。エロい女エイリアンに侵されながら殺されるっていう、凄まじいやつ。もう何を見ていいかわかんなくなるやつ。SF エロスホラー、スピーシーズだっけ？あれの3ぐらいとかあるんだけど、スピーシーズ見たらなんか変な風になっちゃうからな、俺今日多分。ないのね、ないの。あれでも在庫は丸になってるなと思って、でそのカウンターの方行って、すいません、このターミネーター4が僕どうしても今日見たいんですけど、この在庫丸になってるんですけどみたいなこう話をしたら、あ、じゃあちょっと今から案内しますねつって、お兄さんについてって、なんかお兄さんがだからさ、あれをなあそこに行ってくれんのかなって、返されたばっかの DVD が置いてあるスペースってあるじゃん、よくあそこに案内してくれんのかなと思ったら、お兄さんが言ったのがターミネーター4のコーナーなのね。で、俺これさっきここ来て一本もなかったけどなと思ってるわけね。だその20本ぐらいあったターミネーター4一本もないから。でも お兄さんがずっとその棚のあたりを探してるのよ。で俺がすいません、僕さっきここ調べてなかったんですけど、ここに丸ってなってるんですけどつったら、お兄さんがお前それ早く言えよ的な顔をしたのよ一回。ああみたいな、あって顔をしてからの、ああ、じゃあ、下に返されてんのかもしんないですね、みたいな空気になって、普段だったらね、普段だったら、心がもりもりの日だったら、勇気100倍の日だったら、アンパンマンのアンパンを4分の3ぐらい食った日なら、一人で腹が減ってっからよ、食わせろよつって、あれを4分の3ぐらい食った日だったら、あーちょっとお兄さんなんか嫌な子だったのかなぐらい思うんだけど、その日は心くちゃんくちゃんじゃん。もうなんかアンパンマンにもエルボー食らわされてるような感じでしょ。君はダメだよガスみたいな、君はよその村の子だからあげられないんだみたいな、君にこないだあげたら君のお母さんにさ、いろいろ食品衛生上の問題とかどうなってるんですかみたいなことをジャムおじさんがだいぶ責められたんだ。で先週だったかな、僕のジャムおじさんの工場にね、パン工場にね、保険の保険局の方から立ち入りの検査があってね、僕の顔とかもいろいろ調べられたから、ごめんね、君にはあげられないんだみたいなことになっちゃった日じゃん。その日の俺はアンパンマンにすっげー冷たく使われた日だんね。あんだけジェントルマンの食パンマンにもね、小づかれて、 俺だけ、あの車に乗せてもらえなくて。で、カレーパンマンには、タンのカレーを吐かれて。カーペって、残りカレーみたいの足元に吐かれて。普段バイキンマンに使うための攻撃用のカレーじゃなくて、なんか宿便みてえに溜まったカレーを、カーペって俺の足にかけられて、お前まだこの街から出てってねえのみたいなことを言われた日じゃん。日じゃん、俺。その日は、いろいろあって。ね。天丼マンじゃなくて、天丼マンじゃなくて、ね、釜飯丼じゃなくて、大ムカデ丼マンに会った日じゃん、その日は。大ムカデ丼マンに、こう、無理やり大ムカデ丼を食わされた日じゃん。大ムカデとか、こういうムカデのでかいやつって毒があるから、毒があるから無理だよ。あ、手が痺れてきた、手が痺れてきたみたいな。そういう日じゃん、俺は。ね、カビルンルンにも、うわ、来たねって言われた日じゃん。くっちゃくっちゃじゃん。そのお兄さん、多分ね、お兄さん思ってないよ、そんな。お前ふざけんなよとは思ってないけど、普段だったら、あの時のお兄さんの顔は、あ、なんだ、そうだったんだっていう顔だったと思うんだけど、その日の俺には、お前それ言えよ。俺階段登っちゃったじゃん。俺、人生で階段登る回数決めてんすよ。2000回って決めてるんすけど、そのうちの1回使っちゃったじゃん、君のせいで。みたいな顔に見えたの、俺には。お前言えよ、それよ。お前そういうことも言えねえの。お前そういうこと言えねえやつは4借りんなよ。お前はなんかターミネーター 0.5 とか借りろよ。そんなにトロトロなんねえ T2000 を見ろよってか、もう言われたような気になっちゃって、ビクビクしながらお兄さんについていったら、カウンターにその、返されたばっかの、出来たてほやほやの、そのターミネーター4、返されたばっかの4があって、あ、1枚残ってましたよ、みたいな感じで、で、あ、よかった、借りれたと思ってですね、ターミネーター4借りて、ね、元気を出すためには、やっぱりお腹をなんかね、満たさなきゃいけないと思って、俺落ち込んだら食べるもんが決まっていて、ザルうどんなのよ。ザルうどんって何にも主張してこないじゃん、あいつ。ザルうどんの主張のしなさすごくねえか。もう何にも言わないじゃん、あいつは。そういう日に、例えば、なんか、ね、そういう日に例えばカツ丼とか食べたら、あいつうるせえじゃん。どう俺どうカツを卵と玉ねぎで煮ちゃったんだよ俺すごくねみたいなこと言ってくんじゃんあいつ和と洋の合体だよねみたいなこと言ってくるじゃんそういう時ってマカロニグラタンとか普段超好きだよ俺マカロニグラタンと付き合いてえもん俺マカロニグラタンとだったらディズニーランドもデート行くよマジで俺マカロニグラタンだったらちゃんとお父さんとお母さんにも挨拶できるよエビドリアとねミートラザリアでしょエビドリアがお父さんでミートラザリアがお母さん何の話をしてるかもわかんなくなってきちゃったよちゃんと挨拶しに行けるよホワイトソース王国に行って娘さんをくださいマカロニマカロニグラタンさんをくださいって言えるぐらいマカロニグラタン大好きだけどもうなんかちょっと脂っこい女みたいな感じになってんだよなんかもうしつけえなお前みたいな感じに なっちゃうじゃんそういう時何を食べるべきかって言ったらやっぱザルうどんなのよザルうどん何も言ってこないからもうあいつはつゆがちょっと言ってくるぐらいつゆが大丈夫でした今日みたいなこと言うけどザルうどん自体は何も言ってこないから俺落ち込んだらザルうどんを食べるのねでザルうどんを季節外れに作ってこう食べながら、やっとこの念願のターミネーター4が見れると、今日のこのトークライブの傷を癒すには、ね、今日もトークライブでもざっくり言っちゃってるから、ジャブロ攻略戦で、シャー専用ズゴックにジムが腹をズドーンって突き抜かれたじゃん。わかんない方がいたら、ラディッツが最後ピッコロに、魔漢高サッポでズドーンとやられたじゃん。わかんない方がいたら、悠々アクションの暗黒トーナメントの時に桑原がトグロー弟にズゴーンってやられたじゃん。そんな感じになっちゃってたじゃん。俺今日トークライブの日にね、くっちゃくちゃになってるから、このもう傷をね、傷をもう T2000 のトロトロの液体金属でパテで埋めてもらおうと思ってるわけよ。よし、やっとターミネーター4見れるなと思って。で再生押したらさ、ターミネーター4が始まるわけ。それまでになんかあるよ。そのなんかなんていうの、こういうビデオが今レンタルされてるからよかったらうちに来てねみたいなその CM みたいなあるよ。なんかねポチと若妻とかさ、なんかねバター犬物語とかね、なんかいろいろあるよ。なんかそういう、そういうのある。ゆずえ先生の性授業みたいな、性癖授業みたいなね、ゆずえ先生の校内写生みたいな、変な意味じゃないからな、別にな。今の別に、学校内で絵を描くって意味だもんな。別に。変なこと言ってないもん、別に。お前そこだけ頑張っても、今まで散々変なこと言ってからダメだよ、お前。もうなんか始まって、いよいよこう、ターミネーター4、始まったわけよ、パチパチって見てたら、 これがね、見始めたのが11時ぐらいなんだけど、見終わったのが朝の6時なのよ。ターミネーター4がもう7時間ぐらいの超大作で、もう1部2部3部4部ぐらいに分かれて、その T2000 のトロトロの金属を最初作るにはどうすればいいかっていうプロジェクトから始まって、でどうやらこれはアメリカの技術じゃ無理だと、これはなんか日本のあの和歌山県にただ一人いる未だにトロトロの金属作る職人さんがいると、あの村田さんって方がいるんだけど、その村田さんって方にそのトロトロの金属がどれぐらいでトロトロなのかを聞いてこなきゃいけないっていうところで第1部が終わるのね。で第2部がその村田さんの若い頃の話になるわけよ。その最初は村田さんは町のちっちゃい工場でこのネジを作っていたんだけど、ある日そのネジを作る時のそのネジを一回温めてからこうくるくるくるみたいなネジのね、こう回るところをつけていたんだけど、そのトロトロになったネジを見て、あれなんか気持ちいいなこれと思って、私は生涯トロトロの金属を作ることに生涯を費やそうと思ったってので第2部が終わって、で第3部がなんか人間とロボットがいろいろ戦争を起こして、で第4部でそのトロトロの金属を作るために村田さんが和歌山県からねアメリカのところに来て、よしじゃあ今からトロトロの金属を作るけど、そのためみんな伝説のレアメタルが必要なんじゃ、それなら私たちに任せてくださいつって、なんか FBI 捜査官の二人組モルダーとスカリーみたいのがレアメタルを探しに行くんだけど、途中でなんか隕石が落ちたりとか、なんか宇宙船の故障があったりとか、なんか本の世界に入ったりとか、あのなんかあのクローゼット開けたらそこの向こうはナルニア王国だったりとか、あの隣のあこれかピーだ、これ今ピーだ今2回ピーで、なんかもうまたに、もう今の本当の放送禁止用だよ。隣のマットサイエンティストが作ったなんかタイムね、タイムマシンみたいに乗っかって、なんかバックトゥザフューチャーみたいな話とかいろいろあって、最後 T2000 が完成するっていうのは全部嘘で、ピーまで入れて嘘をつく必要があるのか。じゃ11時ぐらいから見始めたんだけど、あのいやこれはね、レンタル開始されたばっかりだから内容言うのはダメじゃん。内容言っちゃダメじゃん。今ちょっとごめんね、あの言っちゃったけど、ターミネーター6の内容は言っちゃったけど、これがびっくりするぐらい面白くないのよ。4が。で、なぜならトロトロが出てこねえんだよ。T2000 が、あいつが、うんともすんとも出てこねえんだよ。なんかあいつができる前の話みたいな、あいつができるだいぶ前、なんかあのターミネーター第一作のシュワちゃんいたでしょ、なんかシュワちゃんの中はなんか骸骨でしたみたいなやつが作られるさらに前の話なの。なんかようやくちょっと人っぽくできたんですみたいな頃なのよ。なんか あの足もがすげえ強くなった頃みたいな話なの、敵側が。もう全然面白くないそんなの。俺はあの液体金属のこうね、あれを心の傷に流してほしいと思っていたのに、なんか出てくんのはなんかロボットのなんか出来損ないロボットみたいのと、なんかアメリカ人のハンサムが戦ってなんかいろいろ大変だみたいな話なのよ。これがね、なんかわかんないんだけど、いまいち面白くなくてね、30分見たら気づいたら寝てて、でその後はもう10分見ちゃ寝てみたいな感じで、なかなか進まないわけよ。あれどこまで俺見たかなって、起きてはあれどこまで見たかなみたいな感じになっちゃってて、結局もう5度寝ぐらいで6時にやっと最後まで見終わるみたいな。やっぱり最後の最後に T2000 出てくるかなって期待してるんだけど、出てこねえんだよやっぱり、トロットロが。これまあなかなか面白くなくてさ、で朝の6時ぐらいに見終わって、何だったんだ俺はみたいな感じで、なんかそんな感じのトークライブだったね。メールがね、トークライブに関してのメールが来てるんでね、紹介していくよ。感想がそう来てますからね、いきますよ。そうダンコンからまず来てますよ。ダンコン、シルさん本当にお疲れ様でした。かなり笑わせてもらいましたが、不思議と満足感がありません。おそらくあのライブがいろんな方々の善意で成り立っていたからでしょう。入り方、場のつなぎ、いじり方、マイク回し、まだまだできたこと、できることあったと思います。あーやばい、爆笑オンエアバトルのジャッジペーパーにガンガンダメ出しを書きつなねるお笑いオタク女になっちまう。白井さん個人へは、1、小山菊之助が今週号のチャンピオンに乗ってるよ。マジで？マジで？絶対見るわ。ありがとう。1、スパに麻生さんのインタビューが載ってたよ。マジで？お前でも全然これライブと関係なくねえか、もう。1、 いいツッコミでした。おそらく司令さんがいなかったら成り立たないライブでした。おー、いいこと言ってくれるじゃないか、ダンコ。1位、いい靴を履け。かっこいいとかおしゃれな、それを買えとは言わない。だが、いい靴を履け。ABC マートで2980円で買えそうな、それはやめておくんなまし。本当に人は足元から見るから。大変なことあるかもしれませんが、いい靴を買って履いてください。偉そうにして申し訳ございません。だが、靴は選んで買ってください。あのね、これ言い訳させて、言い訳させて。あの、今も履いてるし、本番でも履いたこのナイキの脱製靴。これ1万円したからね。今、笠原くんもえって顔したけど、確かに小学校3年生が履きそうなデザインだよ。だって銀色だもん。シルバーだもん。俺シルバー好きだもん。いや別に好きじゃないけど。違うの、これは、あれよ、俺が一時期さ、なんかあの、ランニングにハマった頃あったじゃない。バカみたいにさ、その、オナニーばっかするのは体に良くないから、ムラムラしたら走ろうっていうさ、ちょっと昔の先時代的な考えで自分の性欲をコントロールしようとしてさ、結構2ヶ月ぐらいさ、毎日6キロ走っていた時期あったじゃん。あの時に買ったナイキのシューズで、この靴と、なんか iPod につけるナイキの変な、なんかね、iPod の肛門にぶっ刺すなんかアナルバイブみたいな機械があるんだけど、そのなんかピンクローターみたいなのなんか、あの、もう知らねえよ、もう、今週よ。なんかその iPod につけるなんか機械みたいのをつけると、その、今あなたが何キロぐらい走ってどれぐらい性欲が処理できましたよ、みたいなことを言ってくれる装置の対応してる靴だったのよ。で、それが本当は俺の欲しかったナイキのもうちょっとちゃんとしたデザインのやつは売り切れてて、ちょっと安くなる、このなんかあんまりかっこよくないデザインのやつだけ置いてあったの。でもこれ、それでも1万円ぐらいしたから、履き心地すげえいいんだよ。何にも伝わんねえじゃん、別に。ただの言い訳じゃん。確かにこの靴はみんなダッサって言うよ。だって銀色だもん。銀色だし、マジで小学校3年生あたりが履いてそうだもん。まあね、もうあの、ダンコンにはでももうあの、何も、もう、あれですから、頭が上がりませんから、せっかく来てくださってるしね。わかった。じゃあ次はいい靴を履きます。もう一つ来てるんでね、なんとか言っちゃいましょう。ラジオネーム、そのまんま東口さん。白石さん、笠原さん、先日のライブお疲れ様でした。11月20日に行われた東京トーク銀行お笑い支店拝見させていただきました。さすがのスーパー DJ 白石さん。開始2分でボルビックに手をかけ喉を潤していらっしゃった点は感動しました。あ、もうこれはね、あれ、これも緊張のあまり、喉が完全砂漠になっちゃって、もうカラッカラになっちゃって、で、あの、ナムさんが天界一武道会に出て水を手に入れてくるって言うから、喉に住んでるナムさんが。いやでもナムさん勝てないから悟空にはと。なんだかんだであんた無天老師に世話になるぐらいだったら俺水飲むからっつって。天空ペケ事件とかもう時代遅れだからやんなくていいからっつって、あの水を飲んだんですいませんね。最初に行われた画像に対してコメントをつける大喜利三面ニュース講座というコーナーでは、まだ温まっていない会場でまさかのガンダムネタを披露し、会場をドン引きさせる技は圧巻でした。でしょ、狙ってたから、狙ってたから、一発目からのガンダムネタは狙っていたからね。相撲取りの写真を見ての両国ストリップ研修所というネタは、数少ない来場されていた女性たちを苦笑させ、オールナイト日本の最終選考まで残る技量を感じさせました。そうね、俺はなんかお相撲さんが抱き合ってるね、そのネタを見てね、両国ストリップ研修所って書いちゃったんだね。あの瞬間の空気はね、生涯忘れることはなかったって、多分俺は電気に書くと思うね。またライブ中盤で行われていたチョトーク、まあ、これフリートークのコーナーね、フリートークコーナーではチンコを擬人化したようなアーティスティックな幽霊のイラストを披露し、会場内の皆様にはおしゃぶり昆布を配る姿は非常にかっこよかったです。またイベントがあればぜひお伺いいたします。では今度はちゃんと観客席に対して正面を向いて喋っている白井さんを見れることを楽しみにしています。俺がライブ2時間ぐらいあってお客さんの方を見れたのはだいたい2回ぐらいっていう。本当に見れないわ。無理だわ、客席見るの。無理だわって言っちゃダメなんだけど。見れなかったね。なんかもう本当に情けない話なんだけど。あの、いや、俺ほら、超人見知りだから、噛むな、もう人見知りだからさ。目合わせないじゃん、基本的に初対面の人と。それのスーパーパワーアップバージョンだよ。 顔すら向けねえっていう。いやー、あの、次までには、次までには、次はだからもう首の骨固定しとこうぜ。あの、いや、本当にトークライブね、他にも 何か来てくださった方がいてね、あの、挨拶してくださった方もいてね、本当にね、あの、ありがとうございました。これからね、やってくのかな？あの、ちょっとわかんない。あの、南部さん次第だから、そこは。やってくのかもしんないけど、まあね、あの、そうなったらもう次は頑張ります。次はちゃんといい靴、もちろん、ハイヒールの、ヒールの高いハイヒール、真っ赤なハイヒールを履いてだよ。衣装もちゃんとすく水を着て、ね、猫耳でちゃんと出ますよ。あ、これ言ったらやべえぞ、これ。うちのラジオのリスナー許してくんないからな、言ったら。メールアドレス言っときましょう。コーナー、ラブマイナスやってます。ラブマイナスという超スーパーリアル恋愛シミュレーションゲーム、かっこ DS で発売される、ゲームの、シナリオを書いてきてください。募集してます。また普通のお便り、インターネットポリスの方からはちょっとね、個人的にお話を、弁明の方をさせてください、今週は。メールアドレス。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。すごいよね。でもさ、すごいと思ったのが、うちのラジオ考えてみたら、30代の方、30代男性、ね、会社員とかさ、仕事してるサラリーマンの方も聞いていれば、ね、中学生のコリッコリの童貞も聞いていれば、女子高生でバージンを捨てるか悩んでる子も聞いていれば、小学校6年生も聞いてるって、こんだけ幅広い層に聞かれているインターネットラジオってなかなか珍しいんじゃない？なんか、ちょっとそれって、そう、ありがたい話だよね。だけど僕はね、なかなかね、みんなの優しさをなんとかね、みんなに楽しんでもらいたい。もう、本当に、老若男女全員に楽しんでもらいたいんだけどね、どうも偏ってっちゃうんだよね。こればっかりしょうがない。これはもう必然だから。なん、もういい、いい、もう、やばい。これ以上言うとなんか出てきそうだから。というわけで、また来週